この使徒の働き20章の全体からお話しします。ここの題名は走るべき自分の行程です。走るべき自分の行程です。私たちクリスチャンははっきりとした目的を自分たちの人生の中に持っていて、その目標に向かって生きている競争なんだということをですね、聖書の中で書かれていますけれども、この20章からパウロの活動を通してそのことを学んでいくことができます。早速一節をお読みしたいと思いますが、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発したとあります。この騒ぎというのは19章からのことなんですけれども、パウロがエペソという町に来て、神様が力強く働いてくださり、多くの人が偶像から離れて生ける神に立ち返ったんですね。そのためにそこで祀られていたエペソのアルテミスという神殿の模型を、それを作っていたビジネスをしていた人たちにまで及んで影響が行ってしまった。それでデメトリオというこの銀細工人がですね、この騒ぎを起こしたわけなんです。でそれを、騒ぎが起こっているときに町の職役がその騒ぎを鎮めたわけなんですけども、この前私たちはこの町の職役こそが、本物の迫害者であった、この御言葉を述べ伝えるときにですね、そのことを霊的な事柄を裁判の中で決着つけようじゃないかって言って、この世のことが霊的なことを支配するようなことをさせてしまったわけなんですね。それが問題だったということなんです。ですから教会史の中でも、ローマがこの国教とキリスト教を国教とした時からですね、このキリスト教がこの何ですか、骨抜きにされてしまったというお話をさせていただきました。でこの騒ぎが収まったわけなんです。で本当はパウロはもっと長くいるつもりだったんですけれども、このようなことが起こったので弟子たちを呼び集めて励まして別れを告げて、マケドニアですね、マケドニアというのはこの今こうエペソはアジアの方ですから、アジアからこうギリシャの方に向かっているわけなんです。そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。この一節だけで優に1年近くの月日をですね、ここのルカは一つに収めてしまってるんです。実はこれはパウロの他の手紙ですといろんなことが書かれています。ここのところで起こったこといろんなこと書かれているんですけれども、ルカ、この著者であるルカはあえてそれを書いていないんですね。で私は不思議だなと思いました。なんでかなと思ったんですけれども、この19章のところにパウロが、このようなことを示されているんですね。私はそこに行ってから、そこっていうのはエルサレムですか、エルサレムに行ってからローマも見なければならないっていうふうに言ったんですね。ルカはこの自分の書いているこの使徒の働きを書く目的っていうのははっきりしてたんです。それは何かっていうと、一章の八節に出てくるイエス様の御言葉でした。聖霊があなた方の上に下るとあなた方は力を受けます、そしてあなたがエルサレムをはじめてユダルとサマリアの全土、そして地の果てに至るまで私の証人となりますって言ったんです。で今ここでパウロが用いられてどこまで行きましたか。もうコリントまで行ったわけなんです。ギリシャのコリントまで行ったわけなんです。残るは世界の中心地であるローマなんですね。ここにまでこのイエス様の御言葉が実際に実現したんだ、ご聖霊の働きによって実現したんだということをルカは書かなければいけなかったんです。そこでここで書かれていることというのは、もうすでにもうパウロが教会を立て上げたところなんですよね。で進めをしているところなんです。ですからここにおいては特にルカはですね書かなかったんですね。そしてこのパウロなんですけれども、そのローマに行く前にエルサレムに行かなければいけないというふうに言っていたわけなんです。でこれがですね、本当に神様が示しておられたのかどうかということにおいてですね、意見が分かれるんですね。どうしてかというと、21章のところを見ると聖霊に示されてエルサレムには行かないようにっていうふうに弟子たちがパウロを説得しようとした。またアガポという、アガポでいいのかな、の人がですね、パウロの帯を取って、そして両手と両足に自分を縛ってこのようになるんだっていうふうに示したわけなんです。けれどもパウロは行くって言ったんです。ですね。で、これが一体本当に御心かどうかっていうことをですね、いろいろ議論があるんですけれども、でもですね、この ルカの、このルカが書いた使徒の働き全体を読むとですね、そのようにこれが御心かどうかということよりももっと大事なことがあるんだということを教えてくれます。それは何かというと、生き様または生き方ですね。私たちにとって神様の御心は一体何ですか？私の人生にとって神様の計画って何なんですか？私は宣教師になればいいんですか？私はそうですね、どういうような働きをすればいいんですかって言ってですね、私たちはいろいろ考えて、神様がどういうことをしてくださる、また結婚でもですね、こう神様はどういう結婚相手を与えてくださるかとか考えるんですけれども、それよりももっと大事なことがあるんだって言ってるんです。それは何かというと、パウロがですね、ピリピ人への手紙で言ってるんですが、生きるのもキリスト、死ぬのもキリストだって言ってるんですね。その一つ一つの自分の置かれている場所において、キリスト、生きるのもキリスト、死ぬのもキリストという、その生きる姿勢を持っていることによって、たとえ自分がちょっと誤った判断をしたとしてもですね、必ず神様が用いられるその場所にいるんだということなんです。ですから、ルカはですね、なんとここの1年ぐらいかかったところをたった1節でまとめているんですけれども、この21章からですね、ずっとこのエルサレムにおいていかにローマにたどり着くかということに、ものすごくこう場所っていうんですか、こう長く書いて詳しく記しているわけなんですね。どのようにこのパウロがローマに行くか、全く予期せぬ方法で実はローマに行くわけなんですけれども、そこで私たちが知らなければいけないのは、このパウロの、この通っていった道から、どのような生き方をしていけばいいのかということを学ぶことができるわけなんです。そして、3節を見てください。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにしたとあります。ギリシャに来たんです。マケドニアからこうギリシャにこう行ったわけですね。でコリントがありましたよね。でコリントで3ヶ月過ごしたんですけれども、今度シリアっていうのは思い出しますか？シリアのアンティオケのところですね。ずっと船で渡って今のイスラエルの上の方、レバノンの方ですね、あそこの方に向かって船出しようとしたわけなんですけれども、ギリシャ人じゃないですね、ユダヤ人の陰謀があったっていうんですね。で考えられるのは、夜にですね、このパウロが船に乗りでこう寝てる時にですね、ユダヤ人がやってきて、そして放り込んだらですね、わからないじゃないですか。でそういうことをしようとこうしていたわけなんですけれども、彼はパウロはそれを、こう知らされたので、マケドニアまた元に戻るような、旅程を、選んだわけなんですね。でもパウロはですね、ここで、死ぬことを恐れていたわけではないんですね。というのは後で出てくるんですけれども、私は、恵みの証、福音のを証しする任務を果たし終えることができるなら、命は少しも惜しいとは思わないと言ってるんですけれども、ここで自分の命を守るために、マケドニアを通ってるんですけれども、ここから学ぶことができるのは、私たちは賢く生きなければいけないという当たり前のことなんです。そうですね、パウロは、天にいる方がもっと幸せである、主と共にいる方がずっと幸せである、だって実際彼は第三の天にまで引き上げられたんですね。そういう経験があるんですね。ですからそれは分かってるんですけれども、今ここで果たさなければいけない務めがあるというふうに言ってますけれども、パウロはエペソビテへの手紙でもこう言ってますね。賢い人のように、愚かな者のようにではなく、賢い人のように歩みなさい、つまり今与えられている場所において、どのようにしたら最大限主のために自分が用いられるべきかということを、こういつもこう頭が与えられているわけですよね。それを使って、考えていきなさいということを、パウロは言っているわけなんです。で実際にパウロはここで、このようにちゃんと自分の理性を用いてマケドニアに行こうとしたわけなんですね。そして、次にプロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた、先発していたとありますけれども、このトロアスというのはまたこのアジアの地域の方なんですね。これ船に乗って行ったということであります。 そしてここでいろんな人の名前が出ていますけれども、ここを読んで私はすごいなと思いました。というのはですね、ベリアでパウロは語っていましたよね。そしたら、ここは本当に果たして本当かどうかと言って、この聖書を調べてですね、熱心に調べて、ユダヤ人がたくさんいたんですけども、テサロニケからですね、またこうパウロを殺そうというか、こうやっつけようと思った人がバーって来たから、パウロはこう逃げてった状態ですよね。そのような、まあ人間的に考えたら嫌な思い出があるわけなんですけど、まあ、どこでも嫌な思い出があるんですね。パウロは最初からピリピからもずっとそうやって始まってるわけなんですけれども、でもこうやって同行するほど福音を信じ成長し、そして主の道路者となっているっていうことなんです。他の人もそうですね。このアジア人っていうのも書いてますよね。そしてあとはどこですか、テサロニケ人っていうのも書いてますよね、うん、もうこうやって同行するほど、この成長しているっていうことですよね。で、種なしのパンの祝い、これ分かりますか。いつか種なしのパンの祝い、3月の下旬か4月ですね。ですね。いつも私クリスチャンに聞くんです、杉越の祭りっていつですかって聞くんです。で、それ分からないんですね。そしたらイースターっていつですかって聞くんですね。で、そうするとすぐ答えるんですね。3月の終わりか4月の始まり、イエス様が死なれたのは杉越の祭りです。この種なしのパンっていうのは杉越の祭りのその日から始まりますからね、始まります。そして3日後にイースターがあるわけですけれども、3月の下旬か4月ですね。そして、後で出てきますが、パウロは50節50日数えた後ですね、ペンテコステの日ですの時に参加できるようにしたいというふうに思っていたんです。ですから急いでたんですね。で、ピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在したとあります。で、ここで私たちはっていう言葉が出てます。つまりこの著者であるルカがいるわけなんです。で、ずっと彼らはってなってたんです。で、マケドニアで幻を見たのがこのトロアスです。トロアス、アジアからこう行ってですね、で、本当はアジアの北の方に行こうと思ったんだけれども、御霊が禁じたってあるんですね。そしてこうずっと行って、このトロアスのところで夜寝ていたら、マケドニア人が来て、私たちを助けてくださいってこう言いました。そして行ったところにルカがいたんです。で、ピリピまで行ったんですけど、また彼らはとか彼はっていう言葉になっているので、おそらくルカはここにずっといたんであろうと考えられます。で、ここで、ピリピっていうのは本当に少ない人しかいませんでしたよね。祈り場っていうところに行ったから、もう10人も男の人がいなかったわけなんです。ですけれども、このように教会がしっかりとできて、おそらくルカの働きによって教会が立て上げられたんじゃないかなと私は思うんですけれども、このようにトロアスで7日間滞在していました。で、おそらくなんで7日間かっていうと、次の船が出るまでの7日間だったと思うんですね。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。で、この週の初めの日、これ日曜日ですけれども、この時にパンを割いた、聖餐式をした、つまり礼拝をしていたということです。で、この箇所を根拠にして多くの人は、安息日が土曜日から日曜日に移ったと教えます。けれども、知らなければいけないことは、聖書の一日は日没から始まるということです。日没から始まり、日没に終わるんです。そしてここ見てください。夜中まで語ったとありますね。週の始めの日っていうのは晩なんですね。これ夜の話なんです、これはですね。もちろん私たちは、なぜ日曜日に礼拝を守っているかというと、まず教会が誕生したのが五旬節の時ですね。ペンテコステっていうのは日曜日なんです。五旬節の時に教会が誕生し、そしてイエス様が蘇ったのが日曜の朝ですよね。ですから私たちは日曜日に守って、ですから、礼拝を、守る、日曜日に守るというのは素晴らしいことですけれども、イコール安息日じゃないんですよね。でも、いずれにせよですね、ここでトロアスを出なければいけなくてですね、トロアスを出ていかなければいけないので、パウロは時間を教えて、惜しんで主の御言葉を夜中まで教えていったわけですね。まあ、ゆっくり寝ることもできたわけなんですけれども、パウロはそこにいる人々に少しでも御言葉を教えたいっていう、この兄弟姉妹への愛に駆られて、この行ったわけなんです。まあ、ここからですね、まあ、私が学ぶことは、まあ、できるのは、本当にパウロっていうのは愛に満たされていた人だな、愛の奉仕に立てられていた人だなって思うんですね。 私もあの韓国に行った時ですね、あの韓国の人っていうのはすごいこうクラスがある、あの例えばセミナーがあったとしてもあの4回か5回ぐらい1日にするんですよね。するともうヘトヘトになるわけなんですね。けれどもあのパウロだってそうだと思うね、肉体的にこうすごい疲れていたかもしれないんですけれども、本当にこう少しの時間でもですね、御言葉をこう伝えたいと願って今このようにしているっていうことですね。ですから私たちの教会の奉仕っていうのもこのようなものではない、なければいけないっていうことなんです。あ、これとこれをやって、あ、これで終わりだ、 ありがとうございますって言ってですね、そのようなお仕事ではないんだっていうことなんです。あくまでも、あ、人々にあのこの兄弟たち仲間に仕えていきたいんだなっていう、この愛に駆り立てられたものでなければいけないということがわかります。で、次ご覧ください。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。言うてことを言う一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、先ほどあのちょっと笑いが出てきましたが、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。この気持ち皆さんよくわかるんじゃないかなと思いますけれども、長いメッセージを聞いていて眠くなるということがありますが、彼のことをちょっと あんまり責めることはできないですね。しかも3階ですよ。で、真夜中です。あったかいのがどんどん登ってってですね、あったかくなってですね、そこから行って落ちてしまったと、死んでしまったとあります。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、そこから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。生き返ったわけです。で、素晴らしい奇跡ですね。ですからルカが書いたと思いますし、この奇跡によって主がパウロと共におられたということを私たちは見ることができます。ただですね、ここの奇跡そのものが大事ではないんですね。この奇跡によって一方ならず慰められたというミニストリーが大事だったんです。奇跡が起こったら自動的に素晴らしいわけじゃないんですね。奇跡はあくまでも目的があって、それは人々へのまた再び愛の奉仕なわけですね。これがあって初めてこう、ですから奇跡が中心になるのではなくて、あくまでも奇跡っていうのはこの愛の奉仕の道具にしか過ぎないわけなんです。私がカルバリーチャペルにいた時に、この精霊の働きをお迎えするこう集会があるんですね。こう超自然的なことが起こるわけですね。ある人は異言を語って、その解き明かしがあって、またある知識の言葉を使って、今こういう人がいますとか言ってですね。けれども、そこでですね、そういう賜物が用いられているっていうことでみんなが来てるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、そこで主からミニストリーを受けたい、主から本当に語りかけを受けたいって思ってるんですね。で、ある人が、このその次の日にこの僕そのリードをしている牧師のところに行ってですね、こう手を固く握ってですね、もう私はこういうあの罪を犯してましたって言って、必死になってこうあの罪の告白して祈って、泣きながら祈ってたっていうんですね。なんでかっていうと、こう予言が語られたらしいんですね。その時にこういう人がいますとか何とかって言ってですね、で、そういう愛ですね、本当愛なんですね。大事なのは愛なんです。その愛によって、このあのこうなんですか、こう奇跡が用いられる。もちろん他のものでもそうですね。例えば今私が説教しているわけですけれども、この説教 も説教が、あ、素晴らしい説教だっていうんじゃなくて、あくまでもその人一人にこの本当にこうミニストリーが行われていくっていうのが目的なわけです。ですからここなんとなく書いてあるじゃないか、なんか読み進めたらものすごいことが起こってるんですけれども、特に何にもこう目覚ましいものとして書かれているわけじゃないんですよね。大事なのがここで慰められたっていうふうに書いてあることなんですね。で、次ご覧ください。さて、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。こうしてパウロはアソスで彼らと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いたですね。なんかいろいろ書いてありましたけれども、ちょうどこのトルコのところがあってですね、この海岸ですね、西の海岸のところをこうちょこちょこちょこちょこって今どんどん進んでるわけなんです。で、こう、待ってくださいね。ですね。アソスに行くときにですね、アソスに行くときにパウロは陸路を取ったんです。で、他の人は船に乗ったんです。で、実は陸路の方が近いんです。でも船をまあ使うんですね。まあ、なんでしょう。多分、 僕ちょっとちゃんと調べてないんで分かんないんですけれども、疲れるからなのかなとかって思うんですけれども、ちょっと分かんない、荷物があるからかちょっと分かんないんですけれども、でもパウロは陸路を取りました。でここなんでかって思うんですけども、多分ですね、この後で出てくるんですが、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なめと苦しみが私を待っていると言われていたっていうことなので、おそらく一人になりたかったんだと思うんです。一人になって祈ってですね、その、まあ、心の準備って言ったらいいのかな、そういうことをしていたんだと思うんですよね。まあ、このように、パウロは一人になっていました。まあ、私たちですね、忙しい生活をしていると、どうしてもこの一人になるってことを忘れてしまいますよね。もちろんみんなで一緒に祈ったりですね、みんなといろいろ語り合ったりすることってとっても大切ですけれども、何か、本当に神様とのですね、この関係が深まるっていうのは、この一人になっている時ですね。この一人になっている時に、本当にこの霊的な関係っていうのがこうもっともっと親密になって深まっていくっていうことが必要なわけなんですね。でパウロはそれをこのような忙しい中で、本当はこんなことを忘れてもよかったようなことをですね、みんなと一緒に行ってもよかったようなことを、今この機会だと思って急いでですね、彼はその決断をして一人になったわけなんですね。まあ、ここから私たちもこの先、本当にこの一人になって祈るとき、この主の御心を伺うとき、主と交わるときが必要なんだということが分かるわけです。そこから出版して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにと、エペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのであるとあります。ミレトというところはアジアからちょっと離れたところにあるんですね。でも本当はエペソに行くことができたんですけども、ミレトに行って、そしてミレトから出る船に乗ってすぐにエルサレムに行きたいと思っていました。で実はパウロの手紙のところを読みますと、なんでエルサレムに行くかって言ったら、まあ、この五旬節に出るっていうのもそうなんですけれども、ユダヤ人の貧しい兄弟たちがたくさんいたんですね。そして献金をそのマケドニアとかの教会からこういろいろ募っていたんですね。それをこう渡すためにっていうのが大きな目的があったわけなんですけれども、このように、時間がなかったけれども、エペソにで何年間いました。エペソでこの前話した時何年間って私言いましたっけ。パウロは3年間いたんですよ。でそこで多くの人がイエス様を信じて、それで多くの人が育ち、教会が立て上げられ、長老がもうすでにいたわけなんです。指導者たちがもうすでにいたわけなんですね。この人たちに会いたかった。でももし今自分が行って戻ったら、到底次の出る船の便に間に合うことができなかったわけなんです。そこでパウロはミレトにそのまま自分がいて、使いを急いで送ってですね、そしてこの長老たちを自分の方に連れてくるように頼んだわけなんですね。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだとあります。で長老というのは日本語でもありますか。聖書以外でも使われますかね。長老という言葉は使われますかね。使われますね。結構リーダー的な働きですよね。でその通りなんですね。リーダー的な働きをしている人で、新約聖書では長老というのは実際は監督とか牧師と同じで使われているんですね。実際は、あと執事というのがあります。で執事というのは物質的な、ことにおいて、こう指導管理している人ですか。例えば教会の会計とか他のこう物質的なものもたくさんありますよね。で長老とか牧師とか監督というのはこう霊的なことですね。御言葉を教えることとかですね、こうあるわけなんですね。この長老の人たちが来ています。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です、ね、よくご存知ですという言葉を使っているんですけれども、これから始まるパウロの言葉というのは本当に親密な仲間の言葉なんですね。知ってるでしょっていうことでこう話しかけて、本当にパウロのこの感情がこもったですね、感情混じりのこう親密な間でのこう 言葉なんですね。そしてその内容は一体何かというと、いつもどんな風にあなた方と過ごしてきたか、英語ですと living って書いたんですが、生き方ですね、どのような生き方をしていたかということをパウロは話していきます。私は謙遜の限りを尽くして涙を持って、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたとあります。パウロの生き方の特徴は主に仕える生活でした。主に仕えるのですから、主人に何か命令されなければ、命令されることがまず最初ですよね。私はこういうことをしましたって言ってもですね、主人が命令していないことをやったとしても意味がないんですよね。いや私はこういう純粋な動機でって言っても意味がないわけなんですよね。ですからまず主に仕えるということは、主から何を命令されているかを知らなければいけないわけなんです。パウロは知っていたんです。はっきりと知っていました。福音を述べ伝えて兄弟たちに御言葉を教えなさいというふうに命令されていたわけです。この生活がとっても大切なんです。で、私たちが主に仕えるときに主から何を命令されているかというのが分かるでしょうか。ここがはっきりしているとしていないのではですね、違うわけなんですね。あ、そうか、例えば教会ですとですね、あ、牧師先生にあこういうふうに言われて、あ、こうやればやればいいんだ、あ、そしてそういうんじゃないですね。そうじゃなくて、本当に神様にこのように言われているからこうしてるんだということがまず第一前提なわけです。そしてパウロはそれを謙遜の限りを尽くして涙を持って行ったとあります。これ一体何かと言いますと、反対がいつもパウロが神様の命令を守ろうとすると怒ってきたということなんです。ちょっと想像してください。神様に御言葉を述べ伝えなさいって、これ何かしなさいって言われてですよ、とっても良いことじゃないですか。やるとですね、もう騒動は起こるわ、陰謀は起こるわ、で信じてった人は迫害されるわ、身の危険に遭うわ、そして噂が立ち込めるわですね。いいことないんですよ。ですからその反対してる人たちに、もういいよおめえらなんかって言ってですね、このそこにある町を見捨てることなんて簡単にできたんですよね。できたんです、簡単に。でもパウロはただ神様に命じられているからという、それだけの理由で従っていったわけなんです。これが謙遜なんですね。謙遜っていうと、もちろん自分にないものをですね、自分にあるもののかのようにこうやっていくというのは傲慢ですけれども、自分をありのままの姿に見ていくことがこう謙遜なわけですね。けれども、もっと根本的には、主に対して謙遜であるかどうかということなんです。主が言われていることをそのまま取っていく、主がこうだって自分を評価していることをそのまま評価していく、神に対して謙遜であるかということなんですね。で、涙を持っているっていうのが、これがとっても大切です。これ涙を持っているのは何かというと、柔和だっていうことなんです。ですから、エレミアが嘆きの預言者っていうふうに言われてますけれども、なぜかっていうとですね、エレミアはイスラエルが救われてほしいと思うわけなんですよ。けれども、神様から言われているのは、イスラエルはバビロンに捕らえ撃されるっていうことだったんです。それを告げなければいけなかったんです。だから怒ることもできたんです。おめえらって言ってですね、怒ることもできたんですけども、愛してるわけですよ、イスラエルの人たちはね。だから泣きながら予言をしたわけですけども、パウロもそうだったわけなんですね。反対している人たちがいたわけなんです。で、本当だったらそこで怒ってもよかったんですけれども、パウロはですね、本当に愛していたから泣いていたんですね。ですから私たちは主の前で泣く必要があるんです。反対が起こって、試練が起こって、誘惑が起こった時ですね、私たちは神様の前で泣いていいんですね。まあ文字通り泣いてもいいんですけど、もちろん心の中で泣くっていう、そっちどっちも意味も含まれますよ。で、泣いてその時にですね、自分では絶対できないこと、もうこの人だったらもうこの野郎って言ってですね、こう怒ってですね、反発しても当然なんですけども、その時にですね、神様に慰めをいただいて、そして力をいただいてですね、自分ではなくてイエス様がこの自分を用いてその人に愛を示していくことができるわけなんです。その繰り返しなんですね。その繰り返しで私たちは前に進んでいく。そしてそこで本当に柔和さっていうのが私たちのうちに 形作られていくわけなんですね。それがパウロの特徴でした。そして益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですとあります。パウロは、このスラノの行動という人々の前でも福音を述べ伝えましたけれども、家々ですね、あの初代の教会はずっと家です。あの教会堂というのはなかったんですね。家ですね。家々でこう御言葉を教えていたということですね。そしてここで、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰っていうのが書いてあるんですけれども、これとっても大切です。悔い改めっていうのは何に対して悔い改めなきゃいけないかっていうのはとっても大切なんです、ですね。私は今までこんなもうとんでもない人生を送ってきました。悔い改めてね、本当にちゃんとやっていきますって言ってもですね、ある人はこれは360度の改心だっていうふうに言いましたけれども、また戻っていっちゃうんですね。こうやってこうじゃないんですね。悔い改めっていうのはあくまでも神に対する悔い改めなんです。ですからここでパウロが言ってるように主イエスに対する信仰と悔い改めっていうのは切っても切り離せない関係なんです。イエス様を信じるためには悔い改めが必要だし、悔い改めるっていうのはイエス様を信じることなんです、ね、ですからここでパウロがこのようにはっきりと主張しました。そしてパウロはこれから自分の身に降りかかることを彼らに伝えます。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるか分かりません。ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。これが21章から始まります。ずっと始まっています、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。ここがメッセージ題になっていましたけれども、パウロは今福音を述べ伝える任務をですねほとんど果たし終えようとしているわけですね。あとローマを残すのみとなっております。そしてここで英語ですとですね None of these things moved me って書いてあるんですね。日本語に訳すとこれらのことは全然私を動かしません、私は決して動じないって書いてあるんです。こう苦しみと縄目があってもですね私は全然動じませんよっていう話してます。でこれがクリスチャンの道なんですね。クリスチャンの道というのは、自分の、神様から与えられたこの工程を走っていく道であって、どのようなことがあってもですね全然動かされることがない道なんですね。パウロはこういうふうに書きました。兄弟たちを私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいけません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。目標がはっきりと定まっているんだよということなんです。でこの目標はですね主イエスキリストを知っていくという目標です。イエス様を信じて受け入れました、そのイエス様をもっと深く知っていき、もっとイエス様のこの栄光を見ていくというこの目標がはっきりとした目標があるわけなんです。そしてその中においてですね私たちがこう具体的にこうしていくっていうのが示されていきますので、それに向かってこうやっていくわけですね。まあ、今私こうやって聖書を教えてこうやってここで来て宣教を行い始めたわけですけども、私がそうですね何歳の時かな、21歳の時ですね、7年前かそうですね、ごめんなさい、その時ですね、こういうふうに思いました。もし死ぬ時に後悔しない方法って何かなと思ったんです。そしたらいろんなことをやってですね後で後悔しない方法ですね、御言葉を述べ伝えていたら後悔しないなって思ったんです。これやってれば惜しいと、その今までの命は惜しいと思わないなって思ってやったわけなんですね。でその中でいろいろなこういやそうじゃないんじゃないかなっていうですね思う要因っていうのがたくさん出てくるわけなんです。けれども それにこう目標っていうのがあってそれに向かってこう動いていくっていうことなんですね。でも大事なのはここで見てください、自分の走るべき工程って書いてあるんです。自分のって書いてあるんです。他の人じゃないんです。他の人は他の人の工程があるわけです。で自分は自分の工程があるわけなんですね。で自分にいろんなことが降りかかったとしてもですね、いやこれは自分の工程なんだっていうふうに見ていくということが大切なんですね。皆さん御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。まあ、この言葉が後でエペソの長老たちを悲しませました。そして次からですからという言葉で始まっていきます。で28節にも実はあるんです。日本語訳には出てこないんですけど英語にはあります。で31節にまたですからというふうにありますから、パウロはここで何を言いたいかというと、最後に長老たちに言葉を話しますよということは最後の言葉になるわけなんです。それを話しますということなんです。で1番目のですからが出てきます。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。これ人生の最後で言えたらいいですよね。私にはもう責任がないよって言えたらいいですよね。このそして具体的には、神のご計画の全体を余すところなく知らせましたとありますけれども、私たちは今の私たちはこの聖書全体を読むことによって神のご計画全体を知ることができるわけなんです。そして私たちは旧約聖書では創世記からレビ記まで今来ています。で新約聖書ではマタイの福音書からずっとやって今 新約聖書の20章まで来ていますですね。私たちクリスチャンは神のご計画全体、つまり聖書全体をですね、読んでそれを聞いていく責任が与えられているわけなんですね。そして次の2番目のですからが始まります。あなた方は自分自身と群れの全体とに気をつけなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。ですね。気を配りなさいとありますが、これもっと気をつけなさいという強い言葉ですね。で次にその理由が述べられています。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方の自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引っ込もうとするものが起こるでしょう。曲がったことを語る。でこれが偽預言者とか偽教師と言われている異端と言われている人たちですけれども、これが外側から来るんだったらまだいいですよ。けれども内側から来るんだってパウロは言ってるんですね。これとってもちょっと辛いっていうか厳しい言葉ですよね。でこれですね、あこの時に起こったんだって思わないでくださいですね。牧師であってもですね、その人が群れになる可能性は十分にあるわけなんです。高慢になること、また金を愛したり情欲に惹かれるときですね、牧師は偽教師と十分になり得るわけなんです。でつい最近ちょっと私インターネットで、こう新しい異端の教会を見たんです。ローカルチャーチっていうなんか異端があるらしいんですね。でその、リーダーがですね、この自分の事務所でこう強姦したとかですね、そういう、こう事件がもう証言がなされているわけなんですね。必ず何かやってます。こう異端で問題カルトって言われている人たちは必ず何かやってます。お金か女かあと何か他のこう名誉とかですね、そういうことを必ずやってます。で必然的にこの聖書が教えているこの本当に大事なところからも離れていっちゃうわけなんですね。ですからこれって十分に起こることなんですね。そしてここで書かれているのはクリスチャンたちが羊なんだって書かれている。これとっても大切なんです。羊って一人で生きられますか？生きられないんです。一匹では生きられないんです。群れをなさなければいけないんです。そして羊は群れだけでは無理なんです。羊飼いが必要なんですよね。羊飼いがいて初めて青草を食べることができるし水を飲むことができるわけなんですね。ですからある人はですね、私一人だけでクリスチャンで生活していて信者たちが集まるところに行かなくてもいいんだっていうふうに言う人がいますけど、それ間違いですね。間違いです。で信じてると思っても絶対何かしら信仰がなんか違うふうになっちゃって言ってるわけなんですね。そして、牧師なんていうのはいいんだ、みんなね、みんな信者でキリストね弟子なんだから、みんな直接ね神様から語られるんだから牧師はいらないんだっていうのも間違いです。それも間違いです。でも逆に 牧師がなんか神様のようになってですね、牧師の言うことを全部聞かなきゃいけない、あなたはですねこういう服を着なければいけないとかですね、こういう指示を与えたりですねする教会もあったりしますけど、これも間違いです。なぜならばここを読むと神の教会って書いてあるんですね。牧師の教会じゃないんですよね。神の教会なんです。で、神が買い取ってくださった、ご自身の血を血によって買い取ってくださったって書いてあります。でこれすごいと思いませんか。神がご自身の血って言ってるんですね。イエス様が流された血というのは実は三位一体が神ご自身の血だったっていうことなんですね。そして3つ目のですからです。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜の昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けたことを思い出してください、目を覚ましなさい、思い出しなさいって言ってます。で、私たちクリスチャンはキリストの兵士として例えられています。キリスト教というとですね、この前私がイスラエルから帰ってくる中でですね、なんかオペラをやっている人だったんですね。ですからたくさんキリスト教のこう歌詞が出てくるわけなんで、それで興味を持って私と話したんですね。で、なんか教会の中に行くといいんですよ。こうなんかこう静まってですね、こう本当にいい雰囲気があるっていう、なんかそんな感じを言ったんですけども、私はですね、いやこう現実の中の世界なんですよって話をしたんですね。兵士なんです。私たち兵士なんです。ここでですね、こうゆっくりとですね、こう佇んでいるっていうことで、ロマンチックなものじゃないんですね。私の友人で、アメリカの友人で、この兵役についていた人がですね、言ってたんですけれども、こう目がビンビンになるような感じになってしまうっていうんですね。夜寝ていてもですね、何かちょっと物音が起こるとガバッと起きてですね、すぐにこう出ていくことができるような訓練を受けるらしいんですね。ですから常に目を覚ましているっていうんですか、いつもこう、この場合ですと、この狼が来るか来ないかということですね。そして全てこう自分を管理している、自分自身を気をつけていかなければいけないということもそうですけれども、全てのうちこう目を覚ましていなければいけないんだと言ってるんです。そして、この、悪魔に立ち向かっていかなければいけないんだということです。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。これすごいなと思いました。だってパウロも分かってるんですよ、この狼が来るっていうこと。そして自分たちの、この彼らの中からも何か出てくるっていうのは分かってたのに、必ずそうしてくださる、神様がそうしてくださるんだっていうのが分かったんです。神様の真実の方が勝るんですね。この神様の恵みの言葉の方が、この悪魔の仕業よりも勝るんだということをですね、パウロは知っていたわけなんですね。神様は絶対に守ってくださいます。神様は決して見捨てないんです。私たちがすっ転んでもですね、絶対に見捨てません。私はあなたと共にいるっていうふうに神様言われました。私はあなたを決して見捨てないっていうふうに神様言われました。そして御言葉、そして神の恵みって書いてますけども、恵みが大事なんです。恵みっていうのは神様の一方的な行いなんです。私たちに考えてしまうんです。私たちの行いで何かやってると思うんです。でもそうじゃないんです。神様の行いによって、神様の一方的な私たちへのこう見業によって、私たちが確実に御国を受け継ぐことができるということなんですね。そしてパウロはまた自分の生活、自分のライフスタイルについて話していきます。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人々のためにも働いてきましたですね。また働いていたというんですね、パウロはね。このように労苦して弱いものを助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことであることを、私は万事につけあなた方に示してきたのですですね。このように示してきたんだっていうふうに言ってますですね。で、パウロのこの念頭にあるのはずっとこの狼のことですね。ですね、この狼っていうのはこう金ですよね。金でこう何かやっていくっていうことですけれども、私はそんなことしなかったでしょ、それ思い出してねって、そしたら分かるでしょって、どうやってやっていけばいいか分かるでしょってですね。こう教えられただけじゃ分かんないですよね、言葉だけじゃ。でもそれをパウロは自分のライフスタイルの中に入れて、それであなたたちも真似ていくことができるでしょうっていうふうに言いました。ですから私がキリストに従っているように、あなた方は私を見習いなさいというふうに他の箇所に書いてあります。そのライフスタイル、生き方の中に示していくことによって、自分の教えていくことをこう守っていくことができるようにしてあげたわけなんですよね。で、これが私たちが学んでいる走るべき自分の工程なんですよね。 具体的に何をしていくかということよりも生きていく姿です。それがもっと大事なんだということなんです。ですからちょこっと何か誤った判断をしたかもしれないけれども、そのような生き方をしていれば神様は必ずその、この本当にその一人そのあら一人一人にですね、こう選んだこのご自分の目的っていうのを実現してくださるわけなんですね。ですからパウロは最初は、この賢い人のように行きました。もし賢くなかったらどうですか。そのまま 船に投げ込まれてですね、ローマまで福音が伝わらなかったわけですよね。ですよね。でパウロは愛の奉仕に促されました。だからトロアスであの青年が生き返ることができて慰めが与えられました。そして今この長老たちですね、この長老たちに対してもいろいろ語りましたけれども、このちょっと行き過ぎちゃったんですね。黙示録を読むとですね、エペソビテの教会はあのこういう偽預言者が来て我慢がならなくてちゃんとこう妥協しないでですね、彼らは純粋さを保ってたって書いてあるんですけども、愛に始めないから離れてしまったってイエス様から咎めを受けてるんです。行き過ぎちゃったんですけれども、でもやっぱりそう守ることができたんです。